おはようございます。今日は正直者は救われるっていう話をします。正直に生きよう。私しょっちゅう嘘ついてるんですけどねやっぱ正直がいいかなと、思うんです。この間ね、国会に呼ばれましたよ。私今州法の関東議に連載してますけどね、別に悪いことしたわけではないんですよ。証人じゃなくてね、参考人で呼ばれたんですね。参考人っていうのは証人と違いましてね、適当に嘘ついていいんですよ。証人喚問で呼ばれるとね、嘘ついたらいかんので、やばいと思ったらね、刑事訴追の恐れがありますからこれ以上言えませんというふうに言うのが証人の方でね、参考人はね、適当に口から出任せいろんなこと言って、帰ってくるわけですけども、あれですね、こう議長さん、厚生労働委員会とか呼ばれたんです。議長がね、手を挙げるとね、奥田智志君って言うわけ。君よ君、小学校以来だなと思いながらね、奥田智志君って言われたら、はいって言ったら、ね、でから喋るんですね。でそんなことをね、やってました。国会の中はまだ君って言って、奥田智志君、はいって言ってあるんですね。小学校以来かなと思ったら、よく考えたらね、我が家ではね、うちの智子がね、奥田君ってずっと言ってました。結婚してから、ああうちは国会やったんやっていうのがね、国会って気がついて、ああ俺うちは長いこと国会やったんで、この頃ダーリンとか言われてますけど、嘘ですよ。それも嘘ですけど、これは参考人の証言なんで別に嘘ついてもいいんですけどね。なんですね、正直に言ったら許してあげる。私たちは子供によくそう言ってきました。正直に言ったら許してあげる、ね、ちょうどそうですね。今頃は石橋家の子供たちがお父さんから言われてる年代ですかね。子供の頃よく言われてましたし、また子供に言ってました。正直に言ったら許してあげる。しかしこの国は今とんでもないことになっていると思います。この国の大人、いわば大人を代表するような人たちが平気で嘘ついて、なんかね、社会の本当に底が抜けた感じがしますね。直接憲法が変わるとか、悪法が通るとか、生活保護の基準が落ちるとか、さまざまなことがあって、貧困が、ね、広がって、格差が開くとか、いろんな問題もあるけども、私一方でね、なんかね、嘘ついてもいいんだっていう社会にもうなってるっていうことの方が、なんかこのあと来るさまざまな大きな出来事をなんか そういうことが導いていくんじゃないかなと。だからなんかいざ例えば平和憲法改悪しますかっていうところで、国民投票せないかんですよね。多分このままいったら近い将来国民投票になってやるわけですね。今その国民投票の法律自体を変えようとしてますから、国民全体の過半数取らないかんっていうところを、投票した人の過半数なんてことにされるとですね、もうとんでもない、ですね。今この間の選挙で言ったら、大体投票してる人って半分ぐらいしかいない、半分もいないぐらいですね。投票率っていうのはそんなもんですね。その中でも小選挙区ですから、信任票が多くって、与党が議席をいっぱい取るんだけども、与党に投票してる人って2割しかいないですね。実際には国民のうちの2割が投票したら、総理大臣が取れるわけですね。そんな国になっちゃった。だから、私は今後の憲法改悪なんかすごく心配してますし、子どもたちを二度と戦場に送ってはいかんというふうに本当に思うんですね。でもその入り口ってどこに来るんだろうか。国民投票だろうか、憲法改正案というのが提出された時だろうか、与党が圧勝した時だろうか。なんかね、もっと手前で崩れ始めてるのが、なんか嘘ついてもいいんだっていう、嘘ついても突き通したらもう勝ちなんだという、その雰囲気、その空気ですね。これがなんか大人社会の中に今蔓延してて、しかも、国会議員とかね、大臣とかね、もうそういうクラスの人たちが嘘つく。高級官僚でね、財務官僚なんて言ったら、もう省庁の中でももうトップのうちのトップでしょ。そういう人が嘘をついたりセクハラしたり、最後までやってませんって言いながら、でも責任取って辞めます、でやってないんやったら辞めなきゃったらいいのにって、どっちかが嘘ついてる、 でしょう。この間法務省に行ってきましたよ。検事総長と会ってきましたね。検事総長ってすごいらしいですよ。全然知らないんだけど、なんとね、東八幡教会のこと知ってましたよ。検事総長、日本の検事総長が、東八幡教会の話はちゃんと聞いてますって言ってね、おっしゃってましたけども、正直に言ったら許してあげる。でしかしこの国は今とんでもないことになってる。嘘つきばっかり。あなたの隣人に偽証してはならないとモーセの十戒は私たちに戒めたわけです。しかし大人たちが率先してそれを守ろうとしない。公文書を書き換えても改ざんではない。書き換えたら改ざんでしょ。ないって言ってた文書がこんなに見つかっても誰も謝らない。なかったんじゃねえのって、なかったからわからないって言い続けたんじゃないの。なのに何百ページも見つかってもそれでも知らないと言ってる。あの家計学園ですか、事務長すごかったね。あの人は笑顔で、いやー嘘ついちゃいまして、何言ってんだおっさんってこう思いません。あれは何なんですかね、舐められてるんですかね。なんか笑顔で、いやもう口から出まかせ言いまして、それを県の職員がメモにしただけで、あらもともと嘘ですよ。じゃあ嘘のやり取りの中で大学が開校されたっていうことを彼は自ら言ってしまったんだから、だったらもともとの大学開校するかどうかのやり取り自体が成立しないじゃないかって言いたいんだけども、もうそう嘘ついたもん勝ちなんですね。武力衝突はあったけども、あれは戦闘ではありませんって、いやいや戦闘のことを武力衝突って言うんじゃないですかね。潰してこいとは言ったけども、反則していいとは言ってません、ね、何なんですかね。潰してこいと言われた方は反則してこいにほぼ等しいこと言われたんだ。二十歳の子がね、痛々しかったね。二十歳の子がみんなの前で、すいませんでしたって頭下げて、白髪のおじいさんたちは俺は言ってねえよって言って知らん顔してる。物を盗んだけども窃盗はしていません。これ通じそうですね。これから先なんか取ってもね、お前泥棒したやろって言われたら、いやいや確かに物は盗んだんですけど窃盗などしておりません。通じるんじゃないですかね。人を殺したんだけども決して殺人ではありません、ね、戦争をしてるんだけどもこれは戦争行為ではありません、ね、騙したんだけど詐欺ではありません。遅れたんだけど遅刻ではありません。宿題やってこなかったんですけども決してやってこなかったということだけではなくてですね、みたいな話がね、学校でまかり通ることになるんじゃないか。社会のルールや約束、まあ社会の常識が自分勝手な屁理屈で正当化されていく。本当それでいいんだろうか。時の首相や現職の官僚ね、日本一のアメフトの、ね、アメリカンフットボールの監督、そんな人たちが本当に口から出まかせを言って、そして大半の多くの国民は多分嘘だろうっていうふうに思ってる。多分どうそうでしょ。あれ本当にみんな信じてます？信じないでしょ。絶対安倍さん嘘ついてるなとか、あの理財局長が絶対こいつ嘘ついてるなとか、加計学園の事務長これ絶対嘘ついてるな、内田監督も絶対嘘ついてるな、あのなんかヤクザみたいなコーチもあの絶対嘘ついてるなってもうみんな思ってるんだけども、咎めないですね。咎めない、ダメだって言わない、なんかそのままスルーしていく。なんか私ね本当に怖いなと思うんですね。やっぱ聖書っていうのは、そんな私たち罪人だから嘘つかないと生きていけないっていうのはまあ事実なんですよ。どっかでごまかしながら嘘ついて生きてるんだけども、しかしこれほど恥じらいもなく嘘つかれると、いや正しく生きたいなとこう勢いを思ってしまうんですけど、どうですかね、まあ、今日は正しく生きようやっていう話で、ああいう恥ずかしい大人にはなるまいと、ね、やっぱりちゃんと正直に生きようやと。クリスチャンとは何か、正直に生きる人のことをクリスチャンって言うんだ。国民はね、あんなもの見せられたら、毎日毎日見せられたらね、あもう許されるんだと、ね、そんなもん絶対許されないと思っていたことが許されるっていうふうに勘違いしてるんじゃないか。でも注意してくださいよ。皆さんね、盗んだけども窃盗してませんって言っても捕まりますからね。絶対捕まりますよ。なぜか権力者は嘘ついていいっていう構造になってるのが怖いんですよ。 庶民は生き延びるためにね、嘘ぐらいつきます。昔から嘘も方便だって、まあ、言うわけですよね。嘘でもね、国会のその参考人なんか言ったらね、終わってから国会議員が何人も来てね、いやもう奥田さんの今日の発言は素晴らしかった、嘘ついてるなこいつと思いながら見てますよ。でもね、でもそういうやり取りはあるの、ね、ちょっと 1.5 倍増しぐらいでね、あ男前とかって言われても、まあお互いさん、ね、先生のあの発言も素晴らしい、質問素晴らしかったみたいなことを言うわけですよ。それはまあある意味庶民のやり取りです。でも問題なのは、権力者が嘘ついてもいいっていう構造になってるっていうのはやっぱりこう怖いんですよ。庶民は嘘ついていいって言いませんよ。でもはっきり分かってるのは、我々が物を盗んで窃盗ではありませんって言っても、それは窃盗ですって言われて逮捕されるけども、あの人たちが物を盗んで窃盗ではありませんって言ったら、そうかもしれないって言われるっていう、その権力構造が今こう極まってきてるわけですよね。偉い人は何やってもいいんだっていう話になってる。でも一方で我々は清く正しく生きたいわけです、ね、それは何か、正直に生きたい。今日長い箇所を読んでもらいました。普通大体この八色の話と12年の長地の女の話っていうのはサンドイッチになってて、まあ大きく2つの話が出てくるんだけども、今日一気に読んでいただきましたね。八色というですね、街道塚さがいたっていうんですね。で娘が危篤で死にそうだと、そういう話から始まって、その後あの長地の女、12年間の病気の女の人の話が出てきて、再び八色の家に戻って娘が復活するという、まあ蘇るという、そういう話があるわけですね。街道塚さの一人で八色というものが来て、イエスを見かけるとその足元にひれ伏したと、娘がもう死にそうだと、どうぞ我が家に来てください、手を置いてやってください、きっと治ります、助かりますから。そこでイエスは彼と一緒に出かけられた。多くの軍勢もイエスに押し迫りながらついていったという、まあ、そういう場面であります。街道塚さっていうのは、まあ、ユダヤ教の街道シナゴーですね、そこの最高管理者であって、まあ、長老たちの中から選ばれた、まあ、トップの一人であるということですね、まあ、ユダヤ人共同体の中では上層部のうちの一人なんです。この人は、まあ、ある意味ではユダヤ社会においては権力者だったんですね。私はあの国会にいる権力者たちのあの哀れな姿と、この娘が病気になって右往左往している権力者の姿を、まあ、ある意味重ねて、見たいというふうに思うわけですね。まあ、彼は律法教え、そして裁判なども請け負った、まあ、昔ユダヤ教の街道というのは、まあ、全ての、まあ、町の中心で、まあ、そういう教育機関でもあり、裁判機関でもあるっていう、まあ、そういうことを担ってたような人です。まあ、ユダヤ教のある意味そのシナゴーグのですね、最高権力者、最高責任者、この長老のトップであったわけですね。まあ、日頃は彼はユダヤ教の中でですね、律法を教えていたわけです。つまり何をしてはいいか、何をしてはいけないか、何をしたくすることによって神の義を得れるかっていう、そういうことをまあ教えていたわけです。そしてまた自らも多分真面目に実行してたと思うんですね。いろんなことを実行しながら、自分は神の義に入れられている、神様の許しのもとに入れられているんだということをまあ教えていたわけですね。でその権力者がイエスのもとにひれ伏したということであります。まあ、でもその後に、イエスに押し迫りながら多くの民衆がいたっていうふうな記事が出てきますから、多分イエスの周りにはたくさんの人々がいて、多かれ少なかれイエスに助けてもらおうと思ってその日、詰めかけてたんだと思うんですね。その中でヤイロが出てきて、ヤイロがイエスの前に座ったと、ある意味すんなり座ってる姿を見ると、やっぱりこいつ権力者やったんやなというふうにやっぱ思うわけですね。普通だったら、庶民だったらですね、順番待つわけだけども、ヤイロはやっぱりお付きの人が来てのけのけみたいな感じでイエスの前に行って、まあ、ひざまずいた足元まで到達しているわけですね。でしかしこの街道塚さのその姿、イエスの足元にひれ伏したその姿っていうのは、私はまあ一人の父親の哀れな姿を晒しているというふうに思うわけです。まあ、衝撃的な場面、まあ、当時の権力のこう上にいた人がですね、イエスの前にひれ伏して、まあ、なぜかって言ったら、イエス殺害の場面でやっぱ長老って出てきますよね。律法学者や長老たち云々っていうのが相談してたっていうのは出てくるわけですから、まあ、そういう意味では 最終的にはイエスを殺すほどの側にいた、そういう権力を握っている。権力の一番最たるものは何かというと、人の命を奪うっていうことができるっていうのが権力の最たるものですよね。なんか不正をするとか勝手に大学作っちゃうっていうのも権力だけども、最終的な権力の恐怖っていうか恐ろしさっていうのは、他人の命を左右できるっていうのが権力の本質なわけですね。まさにこの長老たちの存在というのも、最後イエスの命を奪うっていうところに行くわけですから、これは権力の象徴的なもの。でもその権力者がですね、イエスの前にひざまずいてるわけですね、ひれ伏してるわけです。そして頭を下げて、イエス様どうか助けてくださいというふうにお願いをしているわけですね。彼は周りの群衆を蹴散らしてイエスの前に行くほどの、力を持った人だったけど、一方でイエスの前に現れたその一人の権力者は、父親としては全く無力、自分の娘の病気を治すことができない、このまま放置すると娘は死んでしまう、どんな権力を持っててもね、どんな社会的な地位を持ってても、お金をどんだけ持ってても、もともとその人の命っていうものは、実は権力者は人の命を左右できるって先で言いましたけども、実のところは人の命に対して本質的には弱い、何もできないんですね。病気の娘を助けることはできない。ヤイロは権力者でありましたけども、死にかける娘に対して何もすることができない。普通だったら人々にこうして、これを守りなさい、これを実行したらあなたは救われるってことを教えてきたんだけども、しかしその娘に対して何をしていいのかももうわからないっていう状態、それでイエスのもとに来てひれ伏した。ここには行き詰まった一人の父親の姿が、あるわけです。すなわち非常に自分のもう何もできないっていう自分に正直な親父の姿がそこにはあるわけですね。どこやら国の権力者とは全然違う、嘘ついて嘘吹いて、偉そうにね、やってる人たちとは全然違う。この親父さんはもう何もできない、弱さをさらけ出した姿でイエスのもとにひざまずいたわけです。でそこでイエスは彼らと一緒に出かけられた。周りの群衆からしたら、えっていう感じだったかもしれませんね。イエス様ってもっと貧しい人たち、庶民の味方なんじゃないか、もっとなんか苦しんでる人たちにを最優先にする人なんじゃないか、群衆が詰め寄って押しかけてきてたのに、わざわざこの権力者の家を優先して行ってしまう、え、何なのっていうふうに周りは親と思ったかもしれません。でしかし、なんであんなやつ助けるのかっていう、思いが周りの人々からはこうふわっとこう湧き出たと思うんですけども、それはなぜだったんでしょうかね。それはこのヤイロが正直だったからですよ。なんかここで権力者としての力を発揮してイエスをね、力ずくで連れていくということもできず、ね、何かを命ずることもできない、ひたすらヤイロはどうしたかというと、頭を下げて頼むわけです。すいません、来てください、助けてください、もう私何もない、もうどんだけ偉そうに今まで言ってきたかもしれないけども、どんだけ偉そうにシナゴブで語ってきたかもしれないけど、もう今や娘にとって、あの病気の娘にとって、私もう何もできないんです、もう何もする力がないんです、どうかこの哀れな父親と娘をどうぞお助けくださいという、そのヤイロのね、無一物さというか、破れというか、貧しさというか、貧しき者は幸いなりってイエスはおっしゃったけども、本当にそうなんだ。私たちが信仰を持つっていうのは、神の前にその貧しい自分の姿を正直に表すっていう、この一点なんだ。なんか偉い信仰が、豊かな信仰が、深い信仰が、熱い信仰が、1日5時間祈りましたとかね、聖書は1日3箇所暗唱セックしてますみたいなね、献金は10分の1にとどまらず10分の3はやってますみたいなね、なんかそういうことが信仰、してもいいんですよ、10分の3でもどうぞ、言っときますよ、献金せんでええなんて言ってませんからね、10分の5でもやってください、たまにはね。でもね、そういうものじゃなくって、信仰とは何かっていうと、何にもないっていう姿に正直であるっていうことなんじゃないか。私はこのお姉さんがもうあかんと、もう無理、もう医者にもかけたし、もう占い師も呼んだし、 ユダヤ教やけどももうあっちのなんかヒンズ教が聞く言われたら向こう行ってみたけどそれもダメ、もう何もかもやったけど全部ダメ、もう何にもない、もう娘を助ける術はない、もうどれだけの権力持ってても娘の命一つ助からない。そこでイエスにどうか助けてくださいと言って彼は泣きついたわけですね。イエスがなぜ動いたかっていうとこの貧しさだったんじゃないか。もっと言うとこのヤイロは子供に対して何もないできないっていうことの貧しさのみならず、今まで彼の論理は立法主義ですから何かをすれば救われるってい こうなんか実力主義の世界を生きてきた人ですよ。能力主義というか、これもできるだから神に近い、これができただから神に近づいた、これができたから神に認められたっていう、そういう考え方っていうのはどっかね、こう実力主義で能力主義なんだけども、しかしそういうふうにずっとやってきたその生き方も捨ててるわけです。この場面でね、もうなんか今更立法を守ったら娘が治るっていうふうにはもう言えないとこまで来てるわけですね。そういうことで言うと彼がずっと何十年も街道づかさとして権力者のトップとして言ってきたこと、やってきたこと、周りの人から先生って呼ばれて、褒められたこと、そういう生き方も彼はこの場所で捨ててるわけですね。そういう今までやってきた自分の、まあ、いわば神から選ばれし者というような枠組みすらも捨てて、もう本当に無力な姿をさらけ出して助けてとイエスに正直に言っている。でもイエスはねその姿を見てね、いい行こうっていうふうに言ったわけですね。正直に生きるっていうことね、群衆の前でかっこ悪かったと思うよ。今まで威張ってたあの先生がね、イエスに頭下げて謝ってるわけですよ。すいませんって言いながら、そして来てもらえませんでしょうかって懇願してるわけ。なんかそれまで俺に任しとけみたいなことを言ってた人が、その日はもう何もできなかったわけですよ。弱い父親の姿見せたわけ。この破れた正直な姿がやはり大事だったんだろう。私は今までね、そのヤイロはこう思ったと思いますよ。私は今まで立法を果たすことで何かができるということにおいて人間は神に選ばれ救われると思ってきたし、そう教えてきた。しかし今日の私にはもう何の力も残ってません。自分の力ではどうしようもないのです。立法も守ってきましたし、できる限りのこともしました。医者にも見せましたし、あれこれ食べさせればいいと聞けばそれを手に入れて娘に一生懸命食べさせるために西へ東へ奔走しました。あれを飲ませればいいと言われればその水を汲みにも行きました。しかしもう私はこの娘を助ける力は何もない。もうそれが正直な今の私の姿です。でそんな思いでイエスのもとにひざまずいたっていう、そういう話がまず前半出てくるんですね。でその次に出てくるのは、移動し始めたら12年間長血を患った女たちが出てくるんですね。でこの人も同じような感じの人で、今度は対照的に権力者じゃなくって、もう庶民の中の庶民、名前も出てこない長血の女と2000年にわたってこう伝承されていくんですよ。長血の女ってどんな女よって、ね、名前ぐらい書いてやれと思うんだけど もう名前も出てこないんですね、まあ、女性差別だな。ヤイロ多分これ男性、間違いなく男性だろうからね、女性差別。12年間も長血という、まあ、出血が止まらないという病気を患っていた、多くの医者にかかったけど散々苦しめられて持ち物も全部失ってしまった。かえってますます悪くなる一方だった、ね、でこの女がイエスが来たっていうことを聞いて、イエスに近づいていくわけです。でしかし彼女はヤイロとは全然違うんですね。後ろからそっと近づいていって、その着物の裾にでも触ればなんとかなるかなと思って、後ろからそっと声をかけることもなく助けてくれというわけもなく、触るんですね。そうすると治ったっていう、そういう長血の女の話っていうのがその後に、続くわけです。でここで私たちが悩ますのはイエスのこの一言なんですね。先に召されましたジョーの姉妹がですね、ジョーのさんがねよく私に言ってました。私この流しの女の話が一番嫌いって言ってましたね。もう大嫌い。なぜかって言ったらね、この女病気が治る、ジョーの姉妹は若い頃に結核を患って、そこでまあ聖書に出会ってクリスチャンになるんだけども、なろうって決断が決まるんだけども、でもこの話は イエスの衣に触った女が癒されて治るっていう話なんですね。ジョナサン治らなかったわけですよ。だから治らない自分がこの聖書を読むのが一番嫌いで、しかも治った理由としてイエスが何て言ったかって言ったらね、娘よあなたの信仰があなたを救ったのですって言っちゃうわけで、そうするとジョナサン何て呼んだか言ったら、あ、私のこの肺の病気が治らないのは信仰が足らないからだっていうふうに読んだっちゅうわけですよ。読んだわけで、だからこの箇所読むの嫌だ、この箇所読むとなんか自分がものすごく惨めになる、クリスチャン、せっかくクリスチャンになったのに病気治らない、なぜなんだろうと。あの女は治った、12年も苦しんだ女は治ったのに自分は治らない、そして治した理由としてイエスはあなたの信仰があなたを治した救ったのだというふうに言うわけですね。これは一体何なのか。この女もイエス、先ほどのヤイロと一緒だと思いますよ。あの医者が良いと聞けばそこに行った、医者が言うままにお金も費やした、祈祷師のところにも行った、こんな病気になったのは私が何か悪いことしたのかな、そんな風にも苦しんだ、やれることは全てやったし、安息日には礼拝堂に行って一生懸命神にも祈った、街道塚さから言われたことは律法を全部守れ、お前は律法を全部守ってないからこんな病気になるんだ、そういうことを街道塚さ、まあヤイロから言われていたのかもしれませんね。でしかし全部やったけど治らない、お金もない、持ち物もない、全部なくして一層病気は悪くなった、これが女の現実でありました。そしてその女が後ろからそっと行って、これはヤイロと全然違うんですね、どけどけってやってイエスの前に座り込んだヤイロじゃなくて後ろから行ってそっと触ったんですね。でこの女が治ったのは、私は城の姉妹にはね、その読み方違うんじゃないかなっていう話をしたんですね。その読み方ちょっと違うんじゃないかな、多分そんな風に読んじゃうから、読んじゃうと後期ユダヤ教と何も変わらない読み方なんじゃないの、つまりより一層信仰が熱心だったり、より一層献金してたりしたら治ったのに、それをちゃんとやらないから治らないっていう風に、そういうことが信仰の中身だっていう風に読んでしまうと、街道塚さが元気だった頃言ってた話と同じ話で、街道塚さは人々にこれやれあれやれ、これをやったら救われるってことを教えてたわけですよ。でも街道塚さが最終的にあの娘の件で救われた場面は、そういうものを一切失った街道塚さが無一物になって、もう何もできないっていう時にイエスの前にひれ伏して助けてくれと一言言った、その正直さ、その破れてる人間の何も持ってない、その貧しい人間の正直さにイエスは目を留めた、お前ん家行くぞって言って行ってくれたという文脈の中で読むとするならばですよ、なんでこの次に出てきた女だけが信仰深いっていう前提で何か他の人にはないものを持ってたっていう強烈な、なんかこう信仰の強い意志を持ってたっていうふうに読まないかんのか、読めないんじゃないか。そうではなくって、この女もまたね、人一倍信仰熱心だったんじゃなくて、まあそれが証拠で、後ろからそっと触ってるっていうのはどうももうなんかそんなね、確信持って触ってるとは私は思えない、もうなんかね、まあ、治ったら儲け者ぐらいの一か八かで触っとこうぐらいの、まあ、そんな気持ちだったんじゃないか。つまりこの女ももはやいろんなことやったけども、もう何の確証もない、イエスに絶対的な信頼を持ってたからこそ触れたんだ、そんな風にね、聖書を解釈してる仲介書いっぱいありますけどね、私はそうは思わない。この女が後ろから触ったっていう、着物の裾でもいいから声をかけることすらしなかった、着物の裾でもいいから触ったっていう、それは何だったかっていうと、まあ一言で言うと、溺れるものは藁でもつかむっていう、それただそれだけだ、何にもなかったんだ。この女にも、あのヤイロも全てを失ってしまいそうになってて何もなかった、この女にも何もなかった、だからこの女は後ろから触るんだ。しかしイエスはそういう女の破れかぶれさ、溺れてる様子、もうそのまま行ったら撃沈して溺れてしまう、そうなったら深い信仰とかどうとかじゃなくって、もう最後の最後の捨て身で彼女が握りしめたイエスのその衣っていう、つまりこの女にももはやお金もなければ何にもなかったわけ、そういう何にもなさで最後イエスの前に、前じゃない後ろの、後ろで出会ってるという、その様子を見てイエスはあなたの信仰があなたを救うと言ったんじゃないか、すなわち この女にも共通して言えることは、もう何も持ってないという破れかぶれさ、何も持ってないという無一物、貧しさ、その貧しさに正直だったその女、その姿を見てイエスは、今私の体から力が抜けた、で女は癒されたことを知るわけですね。私は信仰とは我々の思いの強さとか熱心さとかそういうことでは一切なく、信仰とは神の働きそのものである。一方で信仰が神の働きそのものであるというふうに私たちが考えるとするならば、じゃあ人間は何か、人間における信仰とは何か、それは何にも持ってないという貧しさに正直に生きるということだ。祈ることすらできない、イエスを信頼してイエス様こっちですよという声をかける、その勇気もない、もう何もないっていうことを、その人間の無力さや貧しさ、そこにね正直に生き続けるっていうのが信仰者。あなたの信仰があなたを救うっていうあの言葉は、人よりも信仰熱心だったから助けるっていう、そういう能力主義のイエスが女に下した評価ではなくって、何にもないことに正直になってる、ならざるを得ない人間の姿に対して、もうこれを救うのは信仰しかない、すなわち神の働きしかないのだというふうにイエスはおっしゃった。そしてその女との出会いの後、ヤイロの家に行くんですね。イエスがまだ話しておられるうちに、街道塚さの家から人々が来て行った、あなたの娘は亡くなりました、この上先生を煩わすわけには及びますまい、間に合いませんでしたという知らせが来るんですね。イエスはその話している言葉を聞き流して、ね、聞かねえんだイエスはね、聞き流して街道塚さに言った、恐れることはない、ただ信じなさい。このただ信じることしかないんですね、人間は。街道塚さは今は立法主義者だったから、何かができるっていうことに重きを置いてきたけども、しかしこの時点においてはイエスは一言だけ言うんですね。もうただ信じるしかない、ただ神を信じるしかないよというふうに、まあ言うわけですね。もう自分の何かを頼りにするということをやめろ、自分の力で生きるということをするのをやめろ、神様が働いてくれるということに対しての、まあ、信頼しかない、まあ、そのことを信じるしかないんだということ、無一物、弱い自分に正直に生きろと、まあ、イエスはここでおっしゃったのではないか。恐れずに信じろ。立法主義者であったヤイロは、これを救いの言葉と聞いたわけですね。つまり何もしなくてもいい、神が働かれるんだ、お前は貧しいままでいい、お前は何もできないままでいい、まあ黙ってそこで見とけみたいな話ですね。ただ信じろというのは黙ってそこで見とけよ、今から何が起こるか見とけよ、これは神の働きだ。私たちは恐れず信じなさいと言われると、どれぐらい信じたらいいでしょうか。恐れず信じなさいと言われると、信じるためには何が必要でしょうか。いらんことばっかり考えてるね。もうそういうのやめた方がいい。ただ信じろって言われたら何にも持たずについていくっていうぐらいの話で、何も持ってない自分を正直に神の前に表すという話で、私はそういう生き方をもう一度ちゃんと伝道しないとこの国は滅びる。あれだけ嘘ついてみんなが嘘だって分かってるのに、それをまかり通してしまうっていう、それはいかん。やっぱりね、信仰者増やさないかんと思う。信仰者とは何か、それはただ信じて生きる人だ。そりゃそうだ。ただ信じて生きるということはどういうことか、自分は何もないっていうことに正直に生きるっていう、そういう生き方だ。自分は自分を救うことができない、自分が自分を助けることができない、自分で自分を何とかすることも、自分の娘を何とかすることもできない、そういう何も持ってない無一物、自分の弱さ、正直に自分は罪人である、正しくは生きることができないという、あらゆるそういう人間の現実に対してただただ神の前で正直にあるということ、悪を持っている人間である、ね、その点では嘘もつくわけです、そういう意味では ね。でも嘘をついてしまう自分であるということに正直になってほしいという話をしているわけであって、嘘をつかない正しい人間になれという話を今日しているんではなくって、所詮我々は生き延びるために嘘もつかないかんでしょう。でもすいません、嘘ついてましたって言いながら神の前で正しく生きようという話であって、 弱さを弱さとして生きていく。正直者は救われる。ここはね、もう背伸びせんでいいわけですね。信仰とはただ一つ、弱き自分であるということに正直に生きることだ。貧しい自分であるということに正直にあり続けることだ。悪を内にはらんでいるというその自分自身であるということを神の前に正直に生きることだ。そしてすいません、嘘をついてますということを正直に神に申し上げるということで、これを嘘ついてないって言い続ける権力者たちの姿は誠に神に反している。これは神様の何時の信仰が何時を救えりと言われたあのイエスの言葉に反している。なぜか、信仰とは弱さに正直に生きることだから、貧しさに正直に生きることだからだ。でそのことに正直になれない人々がこの国を導くとするならば、この国は神に反する国になる。そしてこの国はいずれ滅びていくだろう。私たちはやっぱちゃんとね、伝道してクリスチャン増やして正直に生きる人をもうちょっと増やさないと、もうとんでもないことになりますよ。これは嘘ではありません。正直に思っていることであります。私たちは正しいぜよというそのイエスの言葉に従って正直に生きたいというふうに思います。お祈りをいたします。神様、この時をあなたの前にお捧げいたします。ヤイロはもう何もすることができない、娘を助けることができない、あれだけ権力を持ち人々を教えていた、律法に忠実であったそのヤイロがもはや何もない無一物の状態でイエスに媚びを垂れました。12年患った女はもはや希望もなく、イエスの衣に触れたのみでありました。笑おうすがる思いだったんだろうと思います。しかしあなたはそういう人間の正直な姿に心動かされる神でありました。何もないその貧しさに、その破れの姿に心止められ、お前の家に行くぞとおっしゃってくださった方でありました。この国は嘘つきの国となろうとしています。どうか正直に生きることができますように、あの哀れな権力者たちに、どうぞあなたが正直に生きよう、ただ信ぜよ、嘘をついていたことを嘘をついていたと正直に認める、そのような弱き人間、弱き指導者となることができますように、どうぞあなたがお守りください。どうぞ私たちが自らの悪に、また自らの弱さに、自らの貧しさに正直であり続けることができますように、それが私たちにとっての信仰者の姿である、そのことを私たちが心に刻むことができますようにお願いをいたします。今日礼拝に集まったお一人お一人をあなたがお守りください。礼拝に来ることができなかった方々もどうぞそのところでお守りください。世界の中で平和が脅かされ紛争が続いております。どうぞその中にいる一人一人をどうぞあなたが支え助けてくださいますように、また私たちになすべきことをお示しください。すべてをあなたにお委ねし、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。